耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第873回7月21日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。新刊ラジオをお聞きの皆さんはですね、やっぱり本を読んでるからビジネススキルっていうのはね、どんどんついてくると思うんですけども、この前ですね、ミクシーで僕のミクシーですよ、起業を志してるという方からメッセージをいただきましてね、ああ頑張ってくださいとメッセージを返したんですけども、皆さんどうでしょうか。やっぱり自分の力でね、起業をしたいとか、自分の力で営業成績を上げたい、自分の力で新製品を考えたい、そういうね、志の高い方いらっしゃるんじゃないでしょうか。今回はですね、釘を刺すわけではないんですけども、そういう方にね、一つ聞いてみたいんです。自分一人の力で仕事ってできるものでしょうかね。同僚とかチームとかね、あとそのコンビを組んでる人とか、あと組織、会社組織全体で協力しないと成し得ないものってのはありますよね。先ほど言ったね、ミクシーで話してくれた方は、起業したい、つまり会社を作りたいというわけで、たくさんの部下に恵まれると思うんです。というわけでですね、これからの時代の組織作りのお話、やっぱりその一緒に働いていく組織、学び合うチーム、そういったものを目指していかなければいけないと思います。というわけで、そのために今回はね、同調でも対立でもなく、対話をしていく、仲間と対話をしていくという発想が重要ではないかと述べている本をご紹介したいと思います。対話のプロ2人がね、対談をしているという、なかなか面白いんですけども、どんな本なんでしょうか。では本編に参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、三省堂より出ております清宮文夫、北川達夫著、対話流、未来を生み出すコミュニケーションという本です。まずは著者についてなんですけども、今回の著者はね、お二人です。まず一人目、清宮文夫さんは、組織開発デザイナー、そしてマスターアクションラーニングコーチ、株式会社ラーニングデザインセンター代表取締役を務めています。ジョージワシントン大学院で修士号を取得後、この会社を設立しまして、マネージャー層を対象とした人材開発プログラムを用いて、企業内に対話を生み出す総合学習の場、こういうものを提供されています。またね、質問会議というノウハウがありまして、これの提唱者でもあります。で、質問会議というのはね、会議を質問で行うというものなんですけども、清宮さん、これに関する本も出されてますし、またこちらの本にもね、質問会議のルール、簡単ではありますが載っていますので、後ほどご紹介しましょう。そして2人目、共著者の北川達夫さんは元外交官の教材作家です。日本教育大学院大学客員教授を務めています。読解力分野で世界第1位の教育先進国フィンランドで実践されているフィンランドメソッドというものを、ね、提唱した第一人者です。で、フィンランドメソッドを皆さんご存知でしょうか。これはですね、フィンランドの学習メソッドなんですけども、発想力、論理力、表現力、批判的思考力、コミュニケーション力などの力を、子供の頃から徹底的に鍛えて思考力を鍛え上げるというものです。そんなお二人が書かれたこちらの本なんですけども、前編、このお二人の対談形式で進んでいきます。なのでね、本から教わるというかね、本を読みながら学ぶといった感じの本です。まあ、お二人ともね、コミュニケーション思考力の知識に造詣の深い方ですね。この本の目的はですね、コミュニケーションの場を時代の変化、職場環境の変化に対応した形に再設計することだと思います。そのためにどんなことが書いてあるかというとですね、まあ、質問を書くコアとして、これからの組織コミュニケーションのあり方を考え、成長するためのチームマネジメントのノウハウ、スキル、こういったものを読者の皆さんが知ることができるように、著者2人がですね、対談をしているわけです。で、この本の帯のね、僕この言葉好きなんですけども、戦うコミュニケーションはもう古い。というわけでね、これからの組織コミュニケーションは、まあ、同調でもなく対立でもなく、対話、歩み寄るコミュニケーションというものなんだそうです。で、この歩み寄るコミュニケーションというのは一体どんなものなのか、対話思考のトレーニングというのがね、この本にありますので、ここをちょっと紹介していきましょう。歩み寄るコミュニケーションというのはね、まあ、いわゆる対話の発想なんです。で、主張が相手を排除する形でしか成り立たない。こういう場合はですね、ただ言葉を戦わせても何の解決にもなりません。ね、だって相手を排除するしかないですからね、自分の主張は。そういう場合ね、言葉を戦わせても何の解決にならないというとね、次は手が出る、武器が出るということなんですよ。そうでない方法を考えていけばね、あとはそのお互いに歩み寄ることができるんじゃないか。皆さんそう思いませんか。ではね、どうやって歩み寄っていくのか。まあ、ぶつかるということはですね、価値観が違うわけです。で、この価値観の違いというのは、価値の優先順位の問題として捉えることができると言います。つまり相手がどのような価値を第一としているのか、その価値を第一とすることに正当性が認められるかどうか。 これを考えることが対話の第一歩なんだそうです。で、ここで例え話なんですけども、皆さん、圏央道という高速道路はご存知でしょうか？ご存知ない方は今すぐググってください。実はこの圏央道の建設にはですね、環境保護の観点から反対運動がありました。北川さんはね、これを例に挙げて歩み寄るコミュニケーションを解説しています。圏央道の建設推進派は高速道路を建設すると主張して、建設反対派は高速道路を建設してはならないと主張していますね。まあ、これは当たり前です。で、このお互いの主張は真っ向から対立してますし、もう完全にこう相互排除的な内容なので、このまま言葉を戦わせたところで問題は解決しません。でもね、ここで話にならないとね、切り捨てるんじゃなくて、必要なのは対話を通して段階的に相手を認めていく発想なんだそうです。ではこの段階的に相手を認めていく発想を順番に見ていきましょう。第一段階、双方の価値の優先順位。圏央道の推進派は道路の利便性を第一に考えていると、まあ、考えられますね。一方で反対派は環境を第一に考えているようです。ただね、この建設推進派にしても環境の価値を知らないわけじゃなくて、まあ、逆に反対派にしても道路の利便性という価値をね、完全に否定するってわけじゃないんです。とすればね、少なくとも価値の優先順位に関しては、まあ、自分はそうは思わないんだけども、相手がそういう風に考えるってことも理解できるなぁと、相手の正当性を認められるわけですね。とすればね、少なくとも価値の優先順位に関しては、まあ、自分はそれを第一に持ってこないんだけども、まあ、相手がそれを第一に持ってきたいという気持ちも、まあ、理解できなくもないと、まあ、相手の正当性を認めるところまではできるんです。で、次の第二段階で、双方の発想を考える。この場合の発想というのはですね、まあ、それぞれの価値の優先順位に由来する考えのことです。建設推進派は高速道路建設は利便性に資するというふうに考えまして、高速道路反対派は高速道路建設は環境を破壊するというふうに考えているんですね。この時点ですでに真っ向から対立し始めます。まあね、それぞれの価値の優先順位を考えれば当然なんですけども、まあその価値の優先順位からして当然の発想であるならば、まあこれについてもね、まあ自分はそうは思わないけども、相手がまあそういうふうに発想したことも理解できると、まあ相手の論理の整合性を認めるとこまでできるんじゃないでしょうか。では次、第3段階です。双方の主張を考える。まあ、それぞれの価値の優先順位と、まあ、それに基づく発想からして、だから高速道路を建設する、だから高速道路を建設してはならないという結論に至るのも当然のことだというところまで認めることができました。お互いが見据える決着点としては、まあ、依然として真っ向から対立する状況に変わりはありません。けども、ここに至るプロセスでね、まあ、価値のレベルまで遡って相手の正当性を認めてきてますから、もはや相手を絶対悪として罵倒する気分にはなれないんじゃないでしょうか。で、最後の第4段階、歩み寄りによる合意形成。まあ、現実に可能かどうかはともかくとしてですね、お互いの正当性を段階的に認め合った結果、お互いに歩み寄る気分になれば合意形成をすることができます。どういうことかと言いますと、例えば今回の例では、当初の建設計画を環境に配慮して大幅に変更し、推進派が利便性は多少は損なわれるが仕方がないと考えて、反対派がまあ、環境が多少は損なわれるが仕方がないと考えるね、合意が形成できればいいというわけなんです。はい、以上、対話による合意形成を、圏央道建設のケースを例えに挙げて紹介しました。まあ、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、妥協折衷策という言い方もできるかもしれませんけどもね、まあ、主張が真っ向から対立している状況では、やっぱり自分側の主張をしてね、いつまでも平行線をたどるしかありません。あるいはね、何らかの力が動いて、いわゆる鶴の一声が動いて、強制的に決着させられる。まあ、それよりはね、歩み寄りによって合意形成をしていった方が現実的であると、北川さんは言ってますし、僕もそう思います。まあ、このように、対話をしていくことによってですね、まあ、皆さんの仕事に置き換えてみてもいいんですけども、歩み寄って合意形成をするっていうのは意外と根本的なね、考え方があったんですね。で、気をつけてほしいのはこの対話、合意形成を目指すものではありますけども、必ずまとまるとも限りません。まあ、そのためにね、皆さんこちらの本で対話とはどんなものか、まあ、ぜひね、論理的に学習しておいてください。今回の本で学ぶべき寛容な場所はですね、まあ、対話のプロセスにおいて相手の意見や価値観の成り立ちを知ること、 そこに正当性が認められるかどうかを考えること、そして歩み寄りのポイントを探すこと、この部分をね特に重点的に読んでほしいなーなんて僕は思いました。まあ、これがねきちんと行えるとね、やっぱ潜在的な問題の所在が明らかになって、相手の言い分を深く理解することができるんです。まあ、そのためにも、ね、やっぱりまず最初は相手の言い分を聞くこと、そして質問をすることが重要だと、この本には書いてあります。で、まあ、問題解決のためにはですね、まず相手のことを知ると、まあ、対話コミュニケーションの基本というわけなんですけども、皆さんいかがでしょうか。まあ、最近上司同僚チームのみんなとぶつかってしまった人はですね、まあ、ぜひ合意を形成するべくこの対話流学んでみてください。では最後に矢島のドッグイヤー、今回のドッグイヤーなんですけれども、まあ、ほとんどが対談なんですけどもね、まあ、中でここはちょっとパラッと見てほしいなというところをまとめてみました。まず、最初の方で言いました、セミヤさんのですね質問会議、この質問会議を行うにはどうすればいいのかというのが書いてあります。74ページ。もう一つはですね、これディレクターがすごいおすすめしたんですけども、途中に出てるね、演習課題、合意形成のための演習課題というものがあるんですけども、まあ、皆さんぜひ読んでみてください。137ページ。というわけで矢島のドッグイヤーでした。続きまして書籍情報です。対話流未来を生み出すコミュニケーション、清宮文夫、北川達夫著、三省堂より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました対話流いかがでしたでしょうか。まあ、この本はですねやっぱりその内部のコミュニケーション、会社内部のコミュニケーションに非常に役に立つと思うので、まあ、ぜひですね皆さん自分のスキルとか外部向けのスキルだけじゃなく、内部向けのスキルを学ぶと考えてねこちらの本を読んでみてください。後半に行けば行くほどね話が詳しくなっていって、まあ、状況を限定した対話、また合意形成の仕方なんてのも出てきます。まあ、ノウハウもありますしね、対談として読み物としても結構スススッと読めていきますので、まあ、ぜひ皆さんこの本で学んでください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。